はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願
お願い
い
します。
します。というわけで、この3人でやるのは、Begin Amazon Prime Video ということで、Amazon Prime Video の映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、これがですね、2022年、Begin Amazon Prime Video としては最後の作品となりますが、最後はですね、ナンスケ君が選んでくれた作品で、少女バーディー大人への階段となります。まずは本作の概要をナンスケ君お願いします。
はい。多くの10代の女性主人公と同じように、レディー・キャサリンは活発で賢く冒険好きな女の子。彼女を訪ねてくる求婚者はいつも追い払ってしまう。家族はバーディーを嫁がせようと必死だが、彼女の想像力、反抗的な態度、時代を先取りした独立心が両親との衝突を招くことになってしまう。はい。
はい、ありがとうございます。という作品を、3人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分ロンペから話してみようと思います。この少女バーディー大人への階段もですね、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見ました。で、この作品は、監督がレナ・ダナムということで、レナ・ダナムは、2010年にタイニーファニチャーっていう作品を作っていて、日本ではですね、2018年に、劇場でかかりまして、まあ、それを上映したのがグッチーズフリースクール、おなじみグッチーズさんですけど、2018年1月にですね、渋谷東映っていう映画館、今年閉館してしまったんですけど、渋谷東映っていう映画館で上映されて、ケンス君も同じ回だっけ？見たのって、これ。なんか。
僕は山崎まどかさんと歌丸さんのトークショー付きの回だったんですけど、どうだったかな。
同じだ。僕も歌丸さんの回だから同じ。だよね。の、歌丸さんのその、ね、トーク付きの回で、あれですね、もうアトロクが始まるちょっと前の、タマフルの最後の方の頃の歌丸さんのトーク。があった回で、でそのトークで歌丸さんがマンブルコアのことを話していて、僕はこのトークでマンブルコアって言葉を覚えた記憶がある
って、ね、ああそうだったな、
でこのじゃあこのマンブルコアってのは何なのかっていうと、まあ、映画の一つのジャンルではあるんですけど、まあ、言葉の意味としてはゴニョゴニョ喋るみたいなことだと思うんですけど、ジャンルとしては、主に白人の若者で、まあ、そんなに裕福じゃない、なんか中流階級層みたいな人の日常系みたいな、結構漠然としたジャンルのことで、日本では、今年、サポート・ザ・ガールズって映画が、まあ、これもグッチーズ・フリースクールさんの仕事で、劇場公開されたんですけど、このサポートザガールズの監督であるアンドリュー・ブシャールスキーって人が結構このマンブルコアのゴッドファーザーみたいに言われてる人で、こういう映画を作り続けてるっていう人みたいですね。で、このレナ・ダナムのタイニー・ファニチャーもまさにマンブルコアという感じの映画で、まあこの作品、まあそのタイニー・ファニチャーについては、レナ・ダナムの自伝的というか、まあ、自分と家族のことを描いた映画だった。まあ、現代の映画だったと思うんですけど、その タイニーファニチャーと比べると今回の少女バーディーは結構違うっていう感じはしていて、まあ、特に、映画の設定的な部分で結構大きく違うという感じがして、
うん、
まあ舞台が、13世紀のイギリスってことですね、うんうん、でなんかそのこの映画の中で一気に最初の映画の最初で一気に家族構成とか説明してくれるんですけど、
うんうん、
あのまあバーディーが主人公のバーディーは14歳で、
うん、
お父さんお母さんも健在でお兄さん2人いて長男は修道士でみたいなことを全部説明してくれるんですけど、
うん、
まあただこのお父さんがまあまあ困った感じの、まあ、浪費家という感じの人で、うんまあ、お金がないどころか借金があるというお父さんで、うん、まあどうしようと考えているかというと、この、娘のバーディーを、まあ、どっかのお金持ってるとこに嫁がせて、まあ、結納金をがっぽりもらって借金を返そうというようなことを考えているってとこですね。
うんうんうん
まあ、ただし、このバーディーは結婚なんかしたくないから、あの手この手で結婚がうまくいかないようにしていくっていうのが、うんまあ、結構この映画の面白いところで、
うん、
そのいろんな方法みたいなところは結構面白いかなっていうところですね。うんうん、で、この主人公のバーディーを演じているのが、ベラ・ラムジーという女優。うんまあ、表記によってはベラ・ラムゼイって表記されていることもありますけど、うん、まあ、彼女は、あれ、今月もやってきましたっていうのがあるんですね。ゲームオブスローズになんですけど。
あ、これこの後ずっと聞かないといけないのか。
彼女は、ゲームオブスローンズのニアナ・モーモントっていう、まあ、結構人気のキャラクターだと思うんですけど、まあ、ゲーソンの時は、だから、この作品よりもっと若いってことですよね。うん、で、まあ、若くして、まあ、ある島、熊の島って場所があるんですけど、そこの領主になるっていう人物ですね。で、だから、その作、ゲーソンの方では、年齢の割にすごいしっかりしてるっていうところで、まあ、そこが面白くて人気なんだと思うんですけど、まあ、そういうことはまたちょっと違うし、まあ、ゲースロは、まあ、架空の世界の話なんですけど、なんで、現実世界の時代背景と比べることはちょっとできないですけど、まあ、結構この少女バーディの時代、まあ、13世紀のイギリスも、まあ、剣を振り回していたりする時代なんで、まあ、ちょっと近いものがあるかなっていうところはあるし、まあ、それでいて、演じてるキャラクターは全然違うっていうところで、まあ、そっちを見てるとこのギャップも結構面白いのかなっていうところですね。で、このベラ・ラムジーは、まあ、来年にもですね、大きな作品が待機していて、それが、HBO 制作の The Last of Us っていう、まあ、これ僕ゲームやってないですけど、ゲームのドラマ化で、
うん、
まあ、これのメインキャラクターを演じてるってことなんですけど、まあ、その、主人公の方を演じてるのはペドロ・パスカルなんで、
うん、
あれですね。
そうですね。
ゲースロ組で主演するってことだと思うので、
そうそうそう、こちらは。みんながゲースロ見てると思うな。
だから、日本はね、もう早速1月から Unext で始まるんで、こちらも楽しみですってことですね。うん、で、この、少女バーディーって作品は、あとね、主人公のナレーションが結構映画のベースになっているような作品なんですけど、まあ、これが日記の内容っていう設定なんですね。で、冒頭で言った、その家族構成を説明するって言ったところで、一番上のお兄ちゃん、が修道士ってことを説明したと思うんですけど、この長男のエドワードが、修道士になって家を出てるから、なんかそのエドワードに読ませるような感じで、なんか日々の暮らしを綴れみたいなことを親に言われて、まあ、書いてる日記ってことですね。なんか本当は、 羊の毛を買って、まあ、糸を作る、あの糸紡ぎって作業がやらなくちゃいけないみたいなんですけど、バーディーはその糸紡ぎが下手すぎるから代わりに日記を書けみたいなことを言われて書き始めるっていう冒頭なんですけど、まあでもその日記がナレーションになっているってことで、まあ、ただナレーションのベースの映画にするよりはすごい説得力があるような感じになっていて、まあだからこの映画の内容とかそのナレーションって、あの兄のエドワードに聞かしてる話なのかなっていうと結構わかりやすい感じがして、僕はなんか入りやすかったかなっていうところは、
うん、
うん、したかなっていうところですね。うん、まあ、なかなか楽しく見ましたって、
うん、
でした。はい、とりあえず以上です。
ありがとうございます。
では、
ありがとうございます。はい。
2番手はケンス君の感想をお願いします。
はい。少女バーディーは僕も吹き替えで見ました。
うん、
まあ、ちょっと最初字幕で見ようと思ったんですけど、まあ、コメディは吹き替えの方が見やすいなっていうのがなんかちょっと感じるところがあって、まあ、吹き替えで最初から見直して見ましたっていう感じです。で、まあ、今月のお題が、ミートキュートと本作の2本立てだったんですけど、まあ、ミートキュートが、まあ、一見するとポップなラブコメ的な手触りで、まあ、実はヘビーで病んだ内容を描いてたのに対して、まあ、こっちはどちらかというといくらでも重たく描ける現代的内容を、まあ、軽やかなジュブナイルコメディにしていて、まあ、結構対照的な印象を持ったっていうか、うん、あのアプローチとしてすごくこうあの2本並べてみると面白いなって思いました、
うん、
で、まあ、僕はまあ、さっきあらすじとか時代背景に関してはロンペさんが説明してくれたんですけど、まあ、僕はすごくこうシンデレラストーリーへのカウンターみたいな印象を持っていて、まあ、その昔話でよくある、まあ、家にいる女の人のところにお金持ちの王子様が迎えに来てめでたしめでたしみたいな話とかあって、まあ、そんな美しい話はないし、まあ、なんならこの映画の中では自分がかっこいいって憧れてたおじさんとか、まあ、その人に見初められた幼なじみとか、まあ、自分たちの前にいた全ての女性たちみんな、まあ、その人生に自由がなくて、まあ、不幸になっ、あの不条理の前に、まあ、仕方ないと諦めてきた人生があったっていう風な描かれ方になってて、
うん、
まあ、それをあのそういう、まあ、それはすごくこうあのなんだろう、まあ現代的なあの物語の再解釈だなというふうに感じるところでした、
うん、
で、まあそういうそのまあこの映画では13世紀の、まあまあ、主人公女性に起きていた不条理に対して、まあ、主人公のバーディーが、まあ、すごい真っ当に反抗していくんですけど、
うんうん、
まあそのまあ、明けすけで等身大のガールズムービーっていうところは、まあ、タイニーファニチャーしか見てないですけど、まあ、レナダームの強いところが出ているところかなっていうふうにも感じました、
うん
うん、で、まあ、やっぱりコメディ描写の部分がすごく面白いし、まあ、キャラクターの魅力でもうグイグイ見せられる作品で、まあ、やっぱりさっきロンペさんも説明してくれましたけど、どうやって結婚をあの連れてあの家に来る有力者の男たちとの結婚をどうやって防ぐのかのあの手この手の部分がやっぱりあのそのもう背に腹変えられないから手段は選ばないみたいな感じとかが本当面白いし、そうかと思えば普通にあのその若者らしい恋愛みたいなのをできずに苦しんでいるみたいなところもちゃんと軽やかに描かれているところとかもあって、まあそういうこうあの描写のバリエーションとかあの主人公以外のキャラクターのドラマの見せ方とかもすごい上手にで、
うん、
そういうところもレナダナンはさすがだなというか、あの主人公だけじゃなく全員をちゃんと見つめて解放してあげるような目線も素晴らしかったなっていうふうに思います、うん、
あのなんか幼なじみの何でしたっけ、パーキンっていうなんかあの、ね、この描き方とかも良かった
よ、
ね、
うん、
うん、
そう、
うん、
まあなんかその若いからこそちょっと人を傷つけちゃうみたいなところとかの描写とかもすごい繊細でみずみずしいし、でもそれもまあそのなんだろう、あんまりこう決定的な傷にならないようなバランスで描かれるっていうか、ちゃんと救い上げてみんな幸せにみたいなバランスになってるところとかも、うん、いいなって思うし、すごい後味がいいあのコメディで、うん、まあ、レナ・ダナムの作品は今後も楽しみに待ちたいなって思うような作品だったなと思います、
うん、
はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後はナースケ君の感想と作品を選んだ理由もあればお願いします。
はい、ま、僕がこの作品を選んだ理由は、まあ、あのもうロンペさんがほぼ言っちゃったんですけど、
うん、
あのゲームオブスローンズは僕も大好きなのでああの子だと思って、リアナ・モーモントだと思って、あのまずあのそのポスターアートみたいなものを見つけて、で、まあ、ベラ・ラムジーが出てるっていうのがやっぱでかいですね。で、まあ、うん、ベラ・ラムジーは、まあ、これもさっきロンペさんが言ったんですけど、うん、そのザ・ラスト・オブ・アースっていうのが、
うん、
あのまあまあペドロ・パスカルと一緒に出るっていうので、うん、なんかちょっとそれも事前に最近ちょっと情報で入ってたので、
うん、
あ、そうだそうだ、ベラ・ラムジーあれにも出るし、やっぱ今売れっ子なんだなっていうのを改めて気づいたんで、
うん、ね、
まあやっぱそのザ・ラスト・オブ・アースの前哨戦として、まあこれ見とかないとなと思って、うん、はい、選んだって感じ。
この映画で初めて見ましたね僕は。
そうだ、で、まあ、ザ・ラスト・オブ・アースもすごい楽しみなんですけど、僕はザ・ラスト・オブ・アースのゲームやってたんですけど、
あ、そうなんだね、
あ、ただ途中であの本当に序盤の序盤のくらい、うん、まあ、第1章くらいのとこでもう、
うん、
あの画面酔いでだあのリタイアしたっていう、
なるほど、
ね、あ、ちょっとゲームがねダメでしたね、もう気持ち悪くの主人公がグググググ動くあれがね、うん、ちょっと僕ダメなんですよ。結局ゲームはクリアできず、ドラマで話どうなるのかなっていうのをすごい、うん、あの待ってる感じですね。この後どうなんだろうってすごい気になってるんですけど、全然進まない。この
メラル・ラムジが演じる役っていうのは分かる？
あ、分かります分かります。
あ、そうなんだ。
そこはさすがに出てきてますね。そこら辺までは言ったんですけど、なんかだんだん難しくなるじゃないですかゲームって。
うん、
難しくなってきて、もうなんかその画面酔いがもうついに耐えられなくなる、なんか臨界点みたいなのがあって、あ、もうダメだ、こなんかゲーム考えながらもうこの画面酔いに耐えるのは無理だってなってダウンっていう感じですね。ちょっと、うん、ちょっとやっぱ難しいなゲームはと思いました。
なるほど、
はい、そうですね、全然関係ない情報言ってしまいましたけ
ど。ああ、全然関係ない情報ですよ本当に。
で、まあ、この映画なんですけど、まあ、僕、タイニーファイチャーとか見てないので、本当に主演の子しか知らない状態で見たんですけど、
うん、
うん、僕と反対ですね。
まあ、なんか、原作が児童文学の原作っていうこと
っぽいね。
あ、なんかそれを言われて、ちょっとコミカルなシーンとかの作り方とかも、ああ、納得かなっていう感じはちょっとしたんですけど。
うんうん、
あ、そのやっぱ13世紀のイギリスかなが舞台なんで、その女性にその良い縁談みたいなのがあるのがまあ一番の幸せみたいな価値観で、で何かその良いっていうのがまああのお金持ちに嫁いで、その見返りとして女性側の実家にお金を送られるっていうのが何かすごいウィンウィンな関係で最高じゃんっていう感じの価値観の世界なんですけど、
うん、
まあまあまあ、今の感覚で見ると、まあ、どう見ても人身売買な感じなんですけど、
うん、
だからそのでまあその普通の価値観っていうのがまあない感じなんですけど、主人公バーディだけがその価値観に対してすごいノーっていうようなノーを突きつけていくっていう様子がすごい爽快だし、うん、それでいてなんか 基本コメディの映画なので、全然重くないっていうのがすごい、なんか好ましいバランスでいい作品だなと思いましたね。
うん、
でなんか、まあ、そのなんかいろんな登場人物出てくるんですけど、なんかその、まあ、現代に比べるとやっぱり自分の生まれた環境から選べる生き方が、まあ、めちゃくちゃ少ないっていう、登場人物それぞれがめちゃくちゃ生き方選ぶのが少、生き方の選択がまあめちゃくちゃ少ないし、なんかそれに対してやっぱ感情移入して見てるとなんか辛い気持ちになってくるんですけど、
うん、
なんかもうなんかその何ていうんですかね、そこの折り合いのつけ方みたいなところを結構しっかり描いてると僕は思って、
うん、
まあ今も時代も、まあ、この時代ほどじゃないにしてもやっぱり人生の不自由さみたいなのを感じるっていうことはやっぱみんなあると思うんで、なんかこの選択ができないみたいなのを折り合いをつけてみんな生きていくっていう部分がすごい普遍的で、なんか13世紀の話なのにすごいなんか普遍的だし、なんかその登場人物それぞれがでもたくましく生きようとしてるっていう感じがなんかすごい勇気もらえる話だし、なんかやっぱ児童文学っていうのもなんか納得で、なんかその10代の少女から見たいろんな人の人生の何ですかね、視線みたいなのがすごいなんかみずみずしくていいなと思いましたね。
うん、
でそうですね、まあやっぱり僕もこの映画ですごい面白いポイントはやっぱそのバーディー、主人公バーディー、まあめちゃくちゃな子なんですけど、なんか結婚させられそうになるのをやっぱいろんな手段で逃げていくっていうのがやっぱりめちゃくちゃ面白いっていうところですよね。
うん、
なんか、まあ、それも面白いですし、なんかなんですかね、結構その彼女が結婚してしまうとどうなるのかみたいな比較みたいなので、その、うん、友人が出てくるんですけど、さっきの、結構美人な友人が出てくるんですけど、まあ、その友人はなんか結婚することになるんですけど、その相手とかがすごいあのめちゃくちゃびっくりする感じなんですけど、
うん、
一緒に結婚する相手みたいなのがもうっていうマジでみたいな感じなんですけど、うん、なんかでもそこら辺の描き方もすごいなんか コミカルなんですよね。これすごいめちゃくちゃなんか重い展開にもできそうなんですけど、
うん、
すごいなんかブラックコメディみたいになんか軽い描き方になってるっていうか、なんかそこら辺のなんかコミカルさみたいな、でまあそれコミカルさのその後その先みたいなのもうちょっとなんかすごいその後どうなってしまうのかみたいなのとかもすごい展開として面白いですし、
うん、
はあ、なんかやっぱ巧みにやっぱ重くならないバランスになってるような感じで面白かったなと思いますね。
うん、
あとまあでもそういうコミカルさの中でもなんですかね、その娘さんの結婚の件でまあちょっとそのまあその娘さん、その友人の娘さんの父親がちょっとまあ結構もうその彼女のバーディーの父親よりもちょっと何ですかね、お金儲けにがめつい人なんですけど、
うん、
人に対してまああの何ですかね、なんかすごい彼女が、まあ、あのなんか あんたたちに私のたちの価値を決めるなみたいなことを怒りをぶつけるみたいなシーンがあるんですけど、ここはすごい何ですかね、グッとくる場面になってて、ここら辺はなんかすごいいい場面で、やっぱこういう何ですかね、ちゃんとグッとくる場面、コミカルなだけじゃなくてグッとくる場面の作り方とかもやっぱ締めるとこは締めるみたいな感じがいいなと思いますし、うんうん、ここら辺すごい良かったなと思います。
うん、
あとまあ僕登場人物ですごい良かったなと思う人は、あの主人公がちょっとおじさんのことが好きなんですよね。自分のおじの、うん、どっちだった、母方かな、母方のおじさんかな。
うん、
だっけ、憧れてるみたいな
感じ、ね。そうそうそう。ですごいかっこいいおじさんなんですけど、そのなんかおじさんの、まあ、結婚相手っていうのがちょっと後半出てくるんですけど。
うん、
結婚相手の女性がね、すっごいいいんですよね、なんか。
うん、
ちょっとまあ、うん、なんですかね、なんかね、まあ、これちょっとぜひ見て、意外な感じの相手が来るみたいな感じなんですけど、うん、なんか、でもすごい、そこも最初コミ ブラックコメディ的にコミカルなのかなと思ったけど、やっぱ彼女のその結婚した相手の女性の方もやっぱ彼女にも人生があるみたいな、
うん、
なんかちょっと何ですかね、描き方なんかすごい図太さと、うん、なんか優しさみたいな両方兼ね備えたような、うん、なんか顔が見え隠れするみたいななんか描き方になってて、この、うん、この人すごい良かったなと思いましたね。
結構ね、彼女はそのバーディーに示唆を与えるみたいな場面があります、あるからね、
うん、あのだから彼女とバーディーの場面がすごい全部いい感じで、うん、なんかやっぱちょっと何ですかね、彼女が見る大人の女性っていうなんか大人の女性のあり方みたいなのを、うん、バーディーが受ける影響みたいなのとかもすごいなんか奥深いな、この人物像みたいな感じがすごい良かったなと思いますね、
うん、
まあね、劇中一番たくましい人物かもしれない
ですね。そうそうそうそう、
うん、
なんかそのやっぱここもやっぱなんですかね、人生のまあ彼女自身も多分なんか人生の選択とかいろいろあった中で折り合いをつけてそういうたくましさを、
うんうんうん、
つけてるんだろうなみたいな感じがあって、なんかやっぱり、うん、こういう人物像の演出力というか人物設計の部分がすごいいい映画だなと思いました、うん、はい、なんかみんな登場人物好きになれるようなバランスになってて、
うん、
なんか普通に人におすすめしやすい映画だなと思いますね、うん、はい、はい、以上です。
はい、
ありがとうございます。
ね、あのなんか冒頭すごい泥んこになったところ始まる
んですけど、そうですね、
うん、
なんか途中でだからそのだんだん年頃のレジになっていくと、その泥んこになったりできな、なったりはできなくなるみたいな説明があるんですけど、
うん
うん、なんか他にできなくなることが、なんか小屋作りを見に行ったりできなくなるとか、高手形を見に行ったりできなくなったりと言ってて、それなんだ遊びみたいな感じ、
うん、確かに、
うん、面白かったですね。
そう、まあ、何気にその時代感みたいに良かったですもんね、
うん、あの結婚したくないっていうところは、来る男の人たちをみんなバーディーの目線で紹介してくれるところも良かったですよね。
うん、
こいつはこのぐらいの金を持ってるバカみたいな感じで全員超見下してみてるのが足が臭いみたいな紹介してくれるんですよね。
なんかでも途中ちょっといい感じになる人とかもいるのに、なんかもう、
うん、
そう、あのちょっと何ですっけ、トイレ燃やすくだりみたいな、前に出てた男の、
うん、
若い男の子、あ、この子いいんじゃないのとかこっちを見てるんですけど、うん、なんかもうなんかそんなのじゃないみたいな。
まああとあの友達のところはまず親がね、その最初出てくるところがもう笑えるんですけどね。すげえ話通じなそうな前時代的な人みたいな感じで、でも奥さんで超強いみたいな。
あの夫婦面白いですよね、うん、
そしたらまあこの親の作ってくる縁談だったらこのぐらい話通じない人とかみたいな感じのとか、まあなんか、まあ、笑い事じゃないっちゃ笑い事じゃないけど笑えるバランスで描かれるんですよね。
うん、
うん、
ね、あの相手のその最後の方の展開とかもなんか全然笑えないと思ったけど、すごいすごいな、うん、この価値観みたいな。
うん、まあその後はやっぱそのバーディーが結婚させないために使ってた手段がいつどんなやつに通じなくなるのかとか、
あ
こいつか
ひげもじゃね。
い
やあれはすごかったな。ああ一番やばいかもみたいな、 あの絶望感たるやみたいな、
うん、やばい通じないっていうやつ。うん、まあ、確かにだから児童文学って言われると確かになんか、
うん、
まあすごいちっちゃい子は見るものではないのかもしれないけど、ね、
ね、
ティーンぐらいの子が見るにはすごいいいのかもしれないなって感じ、
ね、うん、まあこれからこんなことが起きますよみたいなものをね、なんか知るっていう示唆を与えるっていう意味ではね、確かに、
うん、はい、 そんな感じですかね。
はい。
では、というわけで、ニギンアマゾンプライムビデオ、今回は少女バーディー大人への階段の感想を話してみました。これで2022年は、ニギンアマゾンプライムビデオは最後なんですけど、年明けにですね、この2022年に僕らが見た全作品の中から、僕らが見る、僕らのベスト3を選ぶっていうのをまた、やりたいと思いますんで、お二人考えておいていただければっていう感じなんで、
はい。
よろしくお願いします。年明けに収録すると思うんで、そちらもお楽しみって感じですね。はい。
はい。
はい。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。